さあ、というわけで新世紀プロレス団体ドラゴンゲート沖縄上陸、沖縄那覇市で、那覇市文化展物館で2023年11月18日土曜日、19日日曜日に行われる、メンソレゲート2023から、今日はゲストに来ていただいております。 Do you wanna dance
どうも、はじめまして。ドラゴンゲートの BB ハルクです。
お
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、告知した時から本当にみたいなコメントがもう来てて、トークランチョンビートに来てくれるんですか。
嬉しいな。
いや、僕も嬉しいです。
知ってくれてるんですね。
そうですね、あのリスナーもあのファンがいますし、
ありがとうございます。
告知して、僕もお昼のこの番組にその知ってるリスナーというか、つながるリスナーいるかなと、やっぱりいてですね、よかったと思います。コメントも来ると思うんですけれども、今回新世紀プロレス団体ドラゴンゲート沖縄上陸ということで、メンソレゲート2023、このイベントプロレスの試合がですね、11月18日19日に那覇市文化展物館で行われるわけなんですが、今回その告知とですね、BB ハルクさんに今日はインタビューをしていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。お願いします。今回この新世紀プロレス団体沖縄上陸ということで、沖縄上陸というのは、ちょっと知らない人の方にも説明したいんですけれども、ドラゴンゲートさん沖縄には、毎年来られてるんですよね。
そうですね、最近は、はい、毎年来させていただいてます。
大体会場も、那覇市文化展物館ですか。
そうですね、展物館が最近は多いですね。
はい、はい、総勢どれぐらいの方々が。
選手20人、30人くらい来ますかね。
すごいチラシでね、めちゃくちゃかっこいいと、いうことで、この方々が来るんですけれども、18日が、16時オープンで、19日は日曜日は12時からオープンということなんですけれども、当日買って、入場することもできるので、ぜひラジオを聞きながら興味を持たれた方は来てほしいなと思います。
はい、お待ちしてます。
早速じゃあ BB ハルクさんにちょっといろいろインタビューをしていきたいんですけれども、早速なんですけど、いきなりなんですけども、BB ハルクさんがその最も記憶に残ってる、なんか一番覚えてる試合っていうのはどんな試合だったかって聞きたいんですけど。
なんだろうな、本当もう自分も、ね、入門して20年になるんですけど、
はい、
いろんなことがありすぎて
20年、はい、
なんだろうな、あ、一番最初の怪我かな。
怪我、
後楽園ホールで、東京の後楽園ホールで試合してたんですけど、はい、シングルマッチで斉藤亮という選手の張り手をこう顔面にもらったんですね。
張り手、はい、
その瞬間に顎が折れまして血だらけになりながら試合続けて、もうなんとかこう試合には勝ったんですよ、
はい、
ただ顎が折れたままの状態でずっと試合してて、めちゃくちゃ痛くて血だらけでだらだら血を流しながら試合してたっていうのが、
はい、
その時このコスチューム、衣装ですね、うん、白い衣装着てたんですけど、もう血だらけになりながら
一発目から今すごいショッキングな話でちょびっくりしてるんですけど、
それはすごい印象残ってますね。
それはの残りますね、はい、顎が折れるっていう、ね、その張り手ってすごいですね、うん、
いや張り手本当にね、遊びでやってほしくないですね。危ないですよ本当に、まあ、危ない危ない。
なんかいろんな技がある中で張り手ぐらいはみたいな、はい、なんかよくやったりやったりするけど、その
危ない
っすよ、危ないっすよね、はい、本当に顎が折れちゃうんですね、はい、それはもう完治しちゃうんですか。
もうはい、ちゃんと病院行って手術してですね。
どっから血が出るんですか。
もう何なんですか、もう裂けてたんですね、口の中が。
あ、
もう何だこれ、右も左も砕けてたんで
聞かなきゃよかった
顎がもうなんか締まらんような状態で、顎をブラブラ状態でずっと血垂らしながら試合してたんですけど、うん、
止まらないですねプロレス。
止まらないです、もう全部、うん、口の内側が裂けてるような状態で。
あ、いや、血がっていうか、うん、試合が、
あ、試合が止まらないです。
やっぱプロレスリング、
ね、もう自分、もう折れた瞬間に、あ、これおかしい、無理だと思って外に逃げたんですよ、うん、
はいはい、
場外に逃げて、
はい、
でそのレフェリーに、あ、もう今日無理ですってアピールしたんですよ、うん、目で訴えたんですけど、レフェリーは頑張れ、上がれ、上がれおいおい、ダメだよ、無理だよって言ってんのに、上がれ上がれって言うから、
嘘、
ヤギレフェリーが、
ヤギレ、
上がれ上がれってやらせんのかと思って、まあしゃあなしで、ね、もう怒りの逆襲で、はいはい、試合はなんとか勝ったんですけど。
勝ったんすか。
でもそのまま救急車で運ばれました、
ね、そうだよね顎はやばいよね。
やばかったです。
頭ですからね。そうなんだ、 すごい、はい、もう僕も一生記憶に残る話になりました、はい、ありがとうございます 続きましてちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、リスナーの皆さんもぜひ質問があったら、コメントを寄せてください、
はい、
プロレスっていう、まあこの格闘技というかこの中においてやっぱりいろんな影響を受けた人だとか、その自分にとって出来事っていうかってあると思うんですよ。自分のことだけじゃなくて、なんかやっぱ他の選手だとか、そういった選手とか人物っていますか？
そうですね、自分の場合は小さな時、小学校3年生か4年生くらいの時に兄に連れて行かれて無理やりこうプロレス会場に行ったんですよ。
あ、そうなんだ。
その時のこう普通戦うとなったらなんか武器持ってったりなんかボッコ持ってって叩いたりするのかなと思ってたら、
うん、
そうじゃないですね。プロレスラーってすごいですね。裸と裸でパンツイッチでこう、はい、バチンバチンとこうぶつかり合うんですよ、はい、正面衝突みたいな。あ、この人たちの戦い方って潔いな、かっこいいな、男だなと思ったんですよね。
あ、
うん、でそれからプロレス見るようになっていろんなプロレスを見て、うん、一番こう好きなその尊敬するレスラーっていうのはもう初代タイガーマスクですね。
ああ、
はいはい、
なんていうんですか、こうきらびやかなマスク、黄金のマスクで空中殺法、
うん、
もうぐるぐる飛び回る姿がすごいかっこよく映って、
はい、
いや俺も真似したいなと、プロレスラーになろう、タイガーマスクになろうと思いましたね。
そこからだったんですね、
はい、そうです、はい、
小学校の時行って、いやでも行く時に、はい、戦うって言うんだから棒とか持っていくもんだ
って。ボッコですよ、ボッコ。ボッコでぶったたくのかなと思ってたらね。
普段どんな小学生やってんのって話。そう思わないでしょ、って思うんですけども。
そうですか。
相撲とかは違ったんですか？
あ、お相撲よりプロレスでしたね。やっぱ、うん、タイガーマスク、キラキラの、
はい、すごい
マスクに憧れて。
確かに。
だからデビューした時、デビューできるぞってなった時に、僕もマスクかぶりたいんですけどって先輩に言ったら、うん、お前は素顔でやれって言われて、いまだにその夢は叶ってないですね。
マスクかぶりたいですね。
いやでももったいなすぎます。いや
、まあ、確かにね、
はい、超絶イケメン
の、イケメンの。
でも僕も小学校の頃プロレス大好きで、家庭科の時間でマスク作るほど。
あ、すごい。
家庭科で作ったんだ。
家庭科で作る。友達とブラックタイガーとタイガーマスク、どっちが強いかで喧嘩してました。
いい
です
ね、一番いいなそういうの、うん。
今日のトークテーマなんですけど、今日のトークテーマが、リフレッシュ。
リフレッシュ、
疲れた時どんなリフレッシュしてますかっていうことで、まあ、いろんなコメントあったんですけど、
はい、
ビビハルクさん絶対その試合とかこうトレーニングの中で、
はい、
もう心も体も疲れることあると思うんですけど、
はい、まあそうですね、
どんな風に休めるというかリフレッシュしますか？なんかお休み方
を知りたいですね。ここはもう自分昭和のレスラーなんでね、やっぱ酒ですね。昭和のレスラーなんで。
マジ
です
か。
やっぱ日本全国、ね、北海道から沖縄までいろんなとこ行きます。もう全都道府県行ってるんですけど、
はい、
その土地土地で美味しいお魚、美味しいお酒があったりするんで、そこをね楽しむのが、はい、
ご当地
のリフレッシュというかな、俺の場合は。
いろんなとこに行くので。
そうなんです。
そこでっていう、
はい、そのくらいしか楽しみないですから。はい、
激しい試合の後でも飲みますか？
はい、あ、そうなんですよ。俺ちょっとね、5年4年5年前に首も折れてるんですよ。俺首骨折して、
はい、
でもそのまま、あ、それも後楽園ホールだったんですけど、
すごいな、
なんか調子悪いなと思って翌日見てもらったら、あ、骨折してるよって言われて、その試合の後もなんか調子悪いなと思ったんですけど、普通に新宿行って飲んでましたからね。はい、
首って折れてても気づかないもんなんだ。
まあだからちょっとひび入ったくらいなんじゃないですか。ぼっきり言ってるわけじゃなかったんじゃないですかね。
ひびでもやばいと思うんですけど、
ね、いや本当にその時は本当はもう引退だなと思ってたんですけどね。
そうですよね、選手生命関わるみたいな、はい、その時でも飲んでた、
まあ、普通に飲んでましたね。乾杯っつって首上げたら、あ、首痛えなと上向けねえなと思って、あ、首痛えと思いながらずっと飲んでましたね。
すごいっすね、
昭和のレスラーですからね。はい、
これって他の人たちも試合の後って打ち上げとか飲んだりするもんなんですか？
まあどうなんでしょうね。まあそうですね、まあ、
疲れてるんじゃないかなって思って。
まあでも人それぞれで、でもあんまりうちの団体はあんまり酒飲む人いないのかな。
あ、そうなんだ。
あんま結構飲まない若い選手とかも、
はい、
ね、真面目なのかなって。翌日のトレーニングと考えて飲まないとか。
え、試合の後、ね、翌日もうすぐトレーニング。
もうトレーニングはもうやっぱ毎日なんで。
そうなんだ。
それ考えると飲まないっていうところ半分くらいはいるんですかね。
そうです、残りますもんね、次の日。 あ、残らないのかな、もしかすると。
あ、自分は残らないですよ。なんかお酒をいくら飲んでもこう二日酔いにはならないんで、
はい、
ただ記憶もないんですけど、うん、だから酒は強くはないんですね、好きなだけで、はい、
ああなるほどね。
でもやっぱりリフレッシュなんで、はい、たまには
いいですね、はい、コメントも来てます、インタビューとか質問ですね、
はい、
長谷川淳さん、新弟子、まあ、新入りの弟子かなに、はい、ドラゴンスクリューすることはありますかっていうコメントなんですけど、なんか技かけたりとかってなんかこのするんですか、弟子とかに。
まずないです
ね。あ、なんだ。
ないです、
ね、教えるとかでもないんですか。
まあそのコーチ、若手選手ね、新人の子に教えることはありますけど。
ああ、そうか、コーチが教えて、うん、別の選手が別の選手に教えるみたいな、っていうか新しい新入りみたいな人
に、そうですね、ことはない。新人に対して教えるのはもう先輩です。あ、それも仕事のうちだと思います、はい、
なるほど。なので、弟子にドラゴンスクリューすることは
ない。ドラゴンスクリューはないです。でもドラゴンスクリューって誰の技か、誰が開発したかご存知ですか。
誰ですか。
藤波辰巳。
あ、そうです、藤波辰巳さんなんですけど、俺先日、先月かな、あの藤波辰巳さんと対戦したんですよ。その時に本物、その元祖の藤波辰巳さんのドラゴンスクリューを、はい、いただきまして。
すげえ。
やっぱでかいし力も強いし、すんごい足持ってかれて、
うんうんうん、
おかげで足肉離れして、はい、欠場しましたからね。いや、藤波辰巳さんすごいですよ。
いや、すごい。マッチョドラゴン。
マッチョドラゴンですね。
いろんな怪我をやっぱするんですね、
う
ん、
もう あちこちまんべんなくさせていただいてます、
はい、後遺症とか残ってないんですか、何か。あ、弱点ありますか。
しばらくはね、もう首骨折した時は、はい、しばらくこう自分の場合はこっちの左側の腕がもう痛くて痛くて、ずっと痛くて、そのやっぱ首折れて神経がおかしくなってたんでしょうね。今ではこの治療で、手術とかなしに治療でそれがうまくいって復活したんですけど、はい、
うんうん、
まあ、ちょっと指先がまだ痺れてるかなくらいですかね、
まあ、そうやって戦ってるんですね、
はい、常に戦ってます。
最初にですね、影響を受けた人物にタイガーマスクというか、はい、っていう話もあって、まあ、その頃から今の、シーンを作ってるというか、この現代で戦うビビ・ハルクさんなんですけど、はい、これから今のプロレス業界とこれからの、まあ、プロレスの未来について何か思うこととかって、あ、目標とかってありますか。
そうですね、やっぱコロナとかがあった時から、まあお客さんだから無観客で試合したりもしてたんですけど、
はい、
お客さんがやっぱコロナ前に比べて減ってんのかなと思うんですよね。だからね、
か
もっと会場をもっと多くのお客さんに戻ってきてもらいたいなとは思いますね、やっぱそのためにやっぱねリング上盛り上げなきゃダメなんで、
うん、
どんどんPR していきたいですね。
本当そうですね。そうかそうか、まあ、会場に来る人がコロナの時にやっぱり影響もあったんですね。
そうなんですよ、
はい、またこれからですね。でもね、
そうです、これからが楽しみです、はい、今最近ね若手がどんどん伸びてきてるんで、
はい、
若手育成にも力入れてますんで、
うんうん、
はい、これからもドラゴンゲートは面白くなりますよ、
は
い、お楽しみはこれからだということで、ね、
楽しみですね、はい、ありがとうございます。ですね、他にもいろいろ聞いていきたいんですけど、局長から聞きたいこととかありますか。
いや、なんか、うん、逆になんか恐れ多いという。
なんでやねん、インタビューする人が恐れ多くてどうすんねん。
なんか用意しなかった、
プロレス好きだから。あ、嬉しいな。
好きなんですよ、プロレスが。
素晴らしい。
僕 WWE ばっか見てて、でも局長まんべんなく見てる人だったから、好きな人は今質問したいだろうなと思ったら恐れ多くなっちゃってるっていうの
が。いやいや、してください質問。
いや、
うん、
やっぱ蹴り技が、
はい、
なんかそう言われたら佐山悟さんに似てるなっていう。
ああ、そうですか。
ちょっと思ったんですけども、もう
自分は格闘技は都市格闘とかその日本拳法とかそういう打撃系のをやってたんで、その佐山さんもそう打撃するじゃないですか、
はい、
まあ、その影響もありますしね。佐山さんってそう宙返りするんですよね、相手を 蹴りながら宙返りしたりする、
はいはいはい、
それも自分もねちょっとインスパイアされてこう、はい、なんだろう、自分なりの形にね技を変えて今もやってます、
はい、めっちゃかっこいいです
な。コメントも来てますね、はい、ちょっと読んでいきたいと思います、はい、円楽さん、元自衛官のハルクさんじゃないですか。
おー、よくご存知で。
デビュー当時に福岡で毎月ドラゴンゲートの試合が放送されていてよく見てました。あ、そうなんですね。
そうですね、テレビに西日本さんかな、はい、なんか放送、はい、していただいてました。
マウスには衝撃受けました。
そうなんです、マウスでそういう佐山さんの宙返りに、うん、 そうでそれでマウスって技を作ったんです。相手を蹴っ飛ばしながらこう自分は宙返りするっていう。
そう、もうファン多いですね。やっぱコメント来てますね。
嬉しいな。
ありがとうございます。最後にちょっと聞きたいんですけど、はいろいろなところでプロレスすると思うんですけど、沖縄っていうのはどんな風に見えてるかっていうか、沖縄に対して思いがあるか、なんかあれば教えてほしいなと。
自分北海道生まれの、
ね、
はい、北海道育ちなんですけど、はい、まあ、真逆じゃないですか、
うん、
でも僕沖縄好きなんですよね。はい、うん、もう沖縄食べ物がやっぱ美味しいですね。また北海道とはまた全然違うんですけど、それはそれで美味しくて、だから試合は18、19じゃないですか、
うん、
でもちょっと早めに15から来てますからね沖縄を堪能してますからね。
そうなんだ、
はい、でもいろいろ宣伝して回ってます。
北海道の人が僕、いやどう考えても北海道の方が美味しいだろうって本音で思ったんですけど、沖縄には沖縄で
いいんですよね。泡盛も美味しいですし、
酒ですね、酒もあるし、
もう毎日1本ずつ開けてますから泡盛を。
すごい、はい、なるほど。
青森っていいですね、二日酔いにならないですね。
あ、なんか見たいですね。飲む人それ言うよね、はい、さらさら飲めて次の日にも響かないんでしょ。
そうそうそう、だから楽で、
まあ、まあねでも糖質ゼロでっていうのも、うん、
素晴らしい、
ね、いいですね、うん、そしてじゃあその沖縄に対してなんですけど、沖縄のファンにちょっとメッセージを最後お願いします。
そうですね、実は私、今左足のふくらはぎを肉離れしてまして、沖縄の試合ではちょっと試合はできなくなっちゃったんですけど、でもね、こう会場には行きますし、セコンドもついて盛り上げようかなと思うんですけど、はい、年に1回2回かなの沖縄大会ね、ドラゴンゲート、若い選手が今どんどん育っててね、リング上が面白くなってるんで、皆さんドラゴンゲートの熱い試合を見に来てください。お待ちしてます。
ありがとうございます。今日は新世紀プロレス団体ドラゴンゲート沖縄上陸、2023年11月18、19日、明日、明後日ですね、明日土曜日、明後日日曜日に行われるメンソレゲート2023でプロレスイベント、この告知に今日は、琉球ドラゴン、あ、すみません、失礼しました、ドラゴンゲートから、BB ハルクさんに来ていただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。